皆さんこんばんは。被爆者の証言を世界にの時間です。この番組は京都外国語大学に事務局を置く国際的な翻訳者集団ネットジータスがお送りします。今夜は広島で17歳の時に原爆に遭った男性永原誠さんのお話です。ラジオでは日本語のまま放送しますが、番組終了後ラジオカフェのホームページにアクセスしていただくと、私たちが翻訳した外国語の字幕付きのビデオ映像が見られます。 Good evening everyone. It's time for 被爆者 testimony to the world. This radio broadcast or podcast is brought to you by an international translators network, the NetJeetus. On tonight's episode,will bring you the story of Nagahara Makoto, who was 17 years old when he was struck by the atomic bomb in Hiroshima. Unfortunately, this broadcast will only be in Japanese, but if you search for the Kyoto Sanjo Radio Cafe's website, you will find the links to the subtitled versions of the testimony video, which we have translated intoNow, without further ado, here is the voice of Nagahara Makoto. ではまず、永原誠さんの肉声をお聞きください。
永原誠さん、当時17歳、広島高等学校の生徒でした。点呼中に見たその光は、無数の色が混ざり合っていました。正門から外を見ると、そこにはおびただしい数の負傷者の行列ができていたのです。両親も被爆し、その日に父が、1ヶ月後には母が亡くなりました。
その木造校舎2階建てのちょうど南側に芝生がありまして、その芝生の上にもう17人になっていたのが文化生当日岩瀬さんはね、17名が横一列になって、その前に私たちの担当の西洋史の中原与目郎先生っていう方だけど、その人が立って、で点呼をやってはったんですが、私自身はね、そんなわけでちょうど名前こうね、次々にこう呼んでいかはる時に、まあ、直立不動のね姿勢で芝生の上に立っていてね、つかないきなり木造校舎2階建てがあって、すぐその南のところに横一列に並んで、で爆心は北西の方向 2.5 キロなんですよね。だから爆心に矢は背を向けていたわけよね。だからね、いきなりこう目の前、つまり爆心から逆のね、南の方の、もうそれはもう空といい地面といい、目の前にも別の校舎があるわけだけど、校舎といい、もうあらゆるとにかくものがね、なんていうのかな、異様な色に染まりましたわ。これが始まりでした。異様な色と言ったけど、そう、本当に黄色、オレンジ色、赤、緑、青、どれでもあるしどれでもないっていうのはね、とにかくそう、ふわーっとこう目の前一帯を染めたんですわ。これが熱線だったわけやね。うん、けどまあ私たちはね、すぐ後ろに木造校舎もあったからね、これで遮蔽されてね、直射を受けてなかったわけです。でむしろこの目の前がわーっと染まったからね、もう本能的に後退してたんですよ、その木造校舎の側に向かってね。3、4歩は思わずこう後退したあたりでかな、 金属を切るノコギリでケーッと切ったようなね、シャーってな音がスーッと近づいてきてね、でなんか近づいてきて届いたかと思う時に衝撃波だったんだな。足をすくわれたみたいにとにかく地面にね、半分は自分もとにかく伏せようと思った、半分はなぎ倒された。そしたらやがてじゃない、そしたらもう間もなくその僕たちの背後にあった2階建ての木造校舎が壊れる音が、もうこれはけたたましい音でガーッとしばらく続いて、最後にレンなんかね、瓦かなんかが一つはコトンと落ちる音がして、それでシーンとしちゃったわ。で何が起こったかわからないままでね、で目の前ね10センチぐらいのところで芝生の一本がチリチリチリと芝草が震えてるのが灰色に見えただけで、あとはもう全然視界ゼロで、2、3分してから何事も起こらない、シーンとしてるんで、でもう改めて顔を上げたら視界がそうですね 4、5 メートルまで効くようになってたわ。たら友達がこっちは容量の悪い方で、容量のいい方からもうとっとことっと向こうの方に作ってあった大きな防空壕をめがけて逃げ出していたんで、こっちもこれ遅れちゃいかんてんで、その後にくっついて、で防空壕に入って正門のところまで行ってみたんですよ。そしたら広島高等学校よりずっと南、もう宇品町に入るらしいけども、今でもなんかあの辺に県立病院があるっていう、その県立病院に向かってね、広高の正門の前を、これは文字通り絶え間なく何百何千というね、もうそれは服はボロボロになり、あるいは裸で、でもう全身もう灰色に汚れて、で例の皮膚はね、だってこう垂れ過剰で皮膚が垂れて痛いもんだから、こういう格好をして、でここにふーっと皮膚が垂れ下がっている、こういう姿をした、これはもうはっきり覚えてるけど、年寄りでなければ女でなければ子供。もう一つ覚えてるのは、静かでしたよ、泣きわめくってことはなかった。みんなとにかく黙ってこうやってその県病院をに向かってね、走ってるんでもないんです、とにかくずらずらずらずら。ちょうどね12時頃に広島に実家のある者は帰ってよろしい、どうやら広島市は壊滅したらしいっていう話がなされて、それで僕は海洋になったんで、もう取るもとりあえず出て三幸橋まで行って、三幸橋の上までを渡ろうとしました、上まで行きました。三幸橋の北側の欄干はこっちに倒れたんだったかな、南側は川に起こしてね、というような状況だったけど、そこに死体がいく、おそらく死体がいくつか頃で動かない、まあ人の姿ですね、転がっているだけということでね。ただやっぱりね、ここから入っちゃいかんって言って三幸橋渡ったところでね、憲兵が出てましたわ。で入れんぞって言ってね、入ったと大火災だっちゅう、もう庄内が引っ返して、で三幸橋からとにかくまあ北の方みたいな、まあ確かに大火災でね、あの頃はね、あそう的場から広島駅に出る電車の電車の橋っていうのはあれ確かなんていうかな、電車だけの橋でね、でこれは枕木が燃えてましたね、だからそれは渡れんから、庄内から円光橋だったと思うんだけど、円光橋までこう下がって、で的場一帯はもう燃え尽くしてました完全に。 灰になってましたからね。その円光橋を渡って、で渡りながらひょいと川を見たら、あの川の表に一つあるいは三つ四つ固まって、死体が流れてきてましたよ。あの上流からね。今でも覚えてるのはその死体の多くが本当にね、あの浮かんだから浮かんでるんでしょうね。お腹がもうこんなに膨れちゃってね、とりあえず何と言ったらいいかな、風船みたいなね感じの裸で、そういう死体が固まったり、あるいは個別でゆらゆらと流れてきているのを見ながらね。で広島駅にわっ近づいたけどもやっぱりちょっと広島駅には入れなかったから、もっと大回りして東連平城に入って、で、空襲の際にはここに集まれという避難所が指定されていたんですよ。それで私たちの鉄砲町の住人はあの緑井の小学校、当時国民学校、そこで指定されていたから、そこへ行くつもりでね。それであそこの仁吉山を通ったところで、あの 川が流れてるわね。あそこの川が行ってね、ひょっと見たら向こう側に母親がいるじゃないですか。で母親はね、あの家にいたんです。家にいたのは母親だけだった。でこれはもう偶然にね、家から一歩出てね、台所口をね、半ば腰をかがめてね、手ぼうきでこうやって掃除していた時にグッと来てね、母屋はバーンと潰れたけど、密室の三角形の空間の中にスポッと入る感じでね、かすり傷一つしなかった。父親はですね、南方特別留学生の寮からマレーシアの学生一人と登校途中だったんですよ、学校に行く途中で。路上で爆撃にあって、だからおそらくもう直射を受けているし、で衝撃波でぶっ飛ばされて大怪我したと思うんですね。けど明治橋の上でもうその頃になるともう一斉炎上が始まってますからね、その一斉炎上の炎で真っ黒焦げになって死んでました。これはもう真っ黒焦げいいところで、手も足も付け根からもう灰になって、もう収容できないしね、もう表情も何にも分かんない、もういや真っ黒い焼けぼっくいみたいな姿で、そのあくる日か、あくる日か火災が収まってから学校から教職員派遣してね、こう人探しをやってるのに、たまたまね丁寧に探してくれたんだね。あんな真っ黒焦げの、だって顔すらね分からないのによくうちの父親だと分かったなっていうことになるんだけど、いちいち死体をこう表返ししながらね探してくれたんだね。そしたらただ一つ残っていたのがここのバンドのバック、これ長原先生のバックと違うかっつって言うんで、それは僕らもその後確認しまして、間違いなく父親のバッグなんで、まあ、とにかく父親はそういうわけで6日のうちに死んだんで、弟はですね、話はややこしいけど、8日に初めて我が家のとこ入ったら、そこに何もかも焼けていたけど、まあ、板切れぐらいは残ってるんで、その板切れにその辺の炭になったあれでね、豊か無事で死はに行くとこう書いてあったから、それで母親はそのあくる日ね、父親の骨を持って死はに行くわけやね。で弟の消息はそれですぐ分かったんだけど、その妹ですよ、僕らと当時の時点で分からないのはちょっと見当つかなくてね。でね、なんかしかし話に聞くとね、かなりたくさんの建物疎開に動員された中学校、女学校の生徒を二之島に送られたらしいぞって言ってるらしいでっていうのを聞いたもんだから、宇品に行ってみるんです。 たらこう紙が立って200メートルぐらいのね、二之島に収容したる患者佐野ごとしと、もうこれ墨立派な字だったけど、墨で書かれた名前がの中に長原信子っていうのがあったんで、もうすぐあの陸軍の吐き気が出るっていうから、それに乗せてもらって行って、それで行ったら確かに収容されてました。前半身もほんと、まあ、本当に焼け果てた哀れな姿だったけどね、1時間ばかりいて軍医さんに挨拶に行ったら、ちょっとやっぱり火傷もひどいし、お母さんが元気やったらお母さんも連れておいでちょっと言ってくれはったのね。それでその日は1時間ばかりいて、明日お母さん連れてくるからなって言って、それで別れて、それ近日はなるんだけど、もう本当にね、もう薄皮が剥げたような、みんなもう真っ黒に焼けてましたよ。けど目だけは非常に澄んだ目をしていてね。それで明くる日、シワに行って、で母親連れて、で改めて宇品まで引っ返して行ったらね、別に悪意はなかったんでしょうけどね、その辺りから二之島に続々と被爆者が収容されていって、あそこは満員になったんやね。それでね、その対策なんでしょうね、また張り紙してあってね、二之島に収容する患者はね、広島湾沿岸一帯に疎開せしめたりってこう書いたんですよ。で、渡航は禁止するって言って、で掛け合ってみたいんやけどね、陸軍さんと、もう書いてあると思うんだっちゃうけどね、行くことはならんって言って、言うんで信じちゃってね。でも広島、そっからあとは広島湾のあっちの橋は呉の近くの天王かな、こっちは大竹まで行ったな。とにかくね、収容所が無数にできていて、これだいたいお寺でなければ国民学校なんですよね。で結局どうなったかというとね、二之島にいたんですよ。で僕が1時間会った時に、妹の信子の隣にこの別の女学校のやっぱり1年生の子がいて、これはいち早くお母さんが付き添っていた。その人に「牛田のここにおります」っていうことを念のため僕は言うとしたらよかったんやわ。でこの人が親切に広島に用意があって行く人にね、このくらいの紙にね、紙もないから、なんか割り箸を何した紙をほぐしたような紙にね、17日お亡くなりになりましたお嬢ちゃんはって言ってね、しっかりしたしっかりした方で、苦しさに耐えていらっしゃいましたけれども、その場あれね、その母親、お母さんは密かに待ち焦がれていた、おられた様子でしたって、という紙を届けてくれる人がいて、で、はあ、やっぱりいたんだって言うんで、でその中にそれと一緒に、その紙と一緒に遺髪だけは届きました。まあ、遺髪を遺骨の代わりにしてね、お墓に納めることにずっと後になってしたけど、大体そういうようなことですね。もう一つ付け足して言えば、これでがっくりして母親はですね、我々引っ越すんです、そっから、その牛田からね。今度は桃園でね、肘山の東側だから焼けなかった。でも天井というか屋根が吹っ飛んで、雨が降ったら、そう、雨がもううわーっと降り込むような状況になった桃園の家があって、でその家に移ってね、そこにちょっと寝泊まりさせてもらうことにしていたら、もうまあとにかくがっくり来たんですね。特に今の信子ね、に会えなかったというのがきつかったんやね。 9月の1日に突然あの高熱を発しましてね、もうかすり傷一つなかったのがね、あの急性白血症ですね。あの高熱発して人事不正に陥って、もうそこからとね、本当に一言も言わないで、もうとにかくもう横になって、で4日後9月の4日に黙ってあの母親は死ぬんです。だからやっぱりそれはあの原爆核兵器っていうのは、もうやっぱりそれはもう本当にあのなくさないとねいけない、なくさないといけないと言っても、人間一回知識を持ったらこの知識はね、嫌でもね善用か悪用かされるわけですからね、そこはやっぱり国際的な世界的な取り決めでね、核兵器、特にそういうあの戦争に使う殺傷用の、 あの、核に関するね、あの、核を用いたものはあの、武器は一切これはまあ廃棄すると同時にね、核の知識を管理していく国際的な、ね、ものをしっかり作っていかなきゃいけないということがまあ一つですね。それはおそらくね、僕が生きている間にはそうは簡単にはならないんで、今まだ幼い子供、ちっちゃい子供さんたちの世代のあの課題になるわけだし、ならなきゃならいけないなと思ってます。それからまあもう一つはね、やっぱり戦争ってのはやるもんじゃないですな。そもそもの起こりはやっぱり日本が仕掛けた戦争の一番の締めくくりとしてね、アメリカが原爆を落としたことは絶対に容認はできないけども、そもそもの起こりは日本があの起こした戦争のね、これはあの結果としてね、落とされたものですしね。だから戦争っていうのはちょうど原爆は人間と両立できないように、原爆はもう生まれたこの時代に戦争というのは人間とはやっぱり両立本来両立できない、戦争で何事も解決はできないということがはっきりしてきたというねことをしっかりやっぱり若い人あるいは幼い人ねの世代考えてほしいなというふうに思ってます。
広島で旧制高校時代に被爆した永原誠さんのお話でした。今回のビデオは上映時間が24分余りあり、放送ではおよそ3分カットいたしました。永原さんは立命館大学の名誉教授でしたが、2013年5月に亡くなられました。今日は同じ京都で証言活動を続けておられる被爆者、花垣留美さんにお話を伺います。花垣さんは永原さんをご存知でしたよね。
ええ、もちろんです。永原さんはよく生まれ育った町と暮らしが一瞬にして瓦礫と灰に変わってしまった、原爆前の記憶が再現を望んでうずいているのを感じているとおっしゃっていました。記憶をつなぐ景色や資料が失われていく悲しみを抱えて死を迎えられたのはさぞ悔しかっただろうなと思います。
確かにそうでしょうね。永原さんの証言で他に強く印象に残る箇所はありますか？
お父さんが広島文理科大の先生で、あの日は大学の寮からマレーシア人留学生と一緒に大学に向かって歩いていて被爆死されています。全身真っ黒焦げてバンドのバックルだけが目印で遺体が確認されたのはいかにも悲惨なエピソードです。ただここで私は同行していたマレーシアの学生のことをお話ししたいと思います。彼はサイド・オマール君といい、当時19歳、やけども負傷もなかっ ったけれど放射線の犠牲になったんです。9月に留学生たちが祖国に戻るために集団で東京に向かう途中で体調が急変しました。京大病院へ送られ浜島義弘担当医が自分の血を輸血するなど懸命の治療に当たってくださったのですが、まもなく絶命するのです。遺体ははじめ京都の南禅寺大日山市営墓地に埋葬されましたが、その後帰宅の方があって自然堂の近くの円光寺にイスラム教に従ったお墓に改めて埋葬されました。おまる君の親族もお参りされています。彼には母を遠くに離れてあれば南に流るる星の悲しけれという遺作があるんですよ。
なるほど、わかりました。留学生で被爆した人はオマール君だけなのですか？
いえいえ、広島文理科大や広島高等師範学校、今の広島大学ですね、そこにいて被爆した留学生は50人近くいたそうです。広島長崎では日本人だけではなく米軍捕虜なども含めてたくさんの外国人が被爆しているのです。
なるほど、よくわかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんいかがでしたか？被爆者の皆さんはたくさんの証言を残しています。でもそれが日本語だけだと外国人にはうまく伝わりません。言葉の壁が立ちはだかるのです。私たちネットジータスは核兵器の悲劇を二度と引き起こさないでという被爆者の気持ちを世界が共有できるように、さまざまな外国語に翻訳してインターネットを通じて世界に広げようというボランティア組織です。国立広島原爆死没者追悼平和記念館にある証言ビデオの字幕をいろいろな言語に翻訳を進めています。この番組では英語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語など私たちが翻訳した10種類以上の外国語字幕のついた証言ビデオを毎月2回順次1本ずつ紹介します。映像をご覧になりたい方はラジオカフェのホームページにアクセスしてください。その日紹介した作品だけではなく他の被爆者、他の言語版にもいつでもアクセスできます。永原誠さんの今日のお話はスペイン語の字幕付き映像をもとにしてお送りしました。スペイン語を母語とする方、スペイン語を学んでいる方はラジオカフェのホームページからスペイン語字幕版の映像を見てください。そして外国のお友達にキノコ雲の下で何が起きたのかあなたの母語で知ることができますよと教えてあげてください。この番組は毎月第1、第3の月曜日にお送りします。では次回も午後6時からまたお会いしましょう。